こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
はい、今日はもうすぐ始めますね。
はい、
はい、よろしくお願いします。
第617回、
ムンニチ
ドット MP3
ポカポカ天気の日曜日、なんだかワクワクしてこないか、してくるだろう、そうさ、外に飛び出して買い物に出かけよう。行き先なんてどこでもいいから、とにかく買い物に行こう。お金はないけど
BQ ニュースドンのコーナーです。
はい、
バードストライクって知ってる？まず最初に、
知らない。
よく飛行機とかであるんだけど、エンジンの吹き出し口っていうのかな、あるでしょう、左右に、
あるね。
そこに鳥の群れがこうビューって入っちゃって
粉々になるやつか。
で、飛行機の飛行にね、支障を来す厄介な問題にもなりつつあるんですけど、そのバードストライクとは違うんですけど、違った意味のバードストライクがあったという、あの世にも恐ろしいもう考えただけでちょっと私ちょっとキモいんですけど、始めます。スペインのジェットコースターがあるんですけど、そこで起きたいわゆるバードストライク的な、ことだそうです。じゃあここからお願いします。
はい、フェラーリワールドはスポーツカーで有名なフェラーリのテーマパークで、2009年にアラブ首長国連邦アブダビに初めてオープンし、最高速度時速240キロという世界最速ジェットコースターで話題となった。
すごいね。フェラーリワールドっていう名前がなんかね、
だってフェラーリのテーマパークなんでしょ
すごい楽しそうね。
とにかく速い、赤い、速
い。
そして今月スペインに開園したのは世界で2番目、ヨーロッパでは初めてのことで、注目のジェットコースターの速度は時速およそ177キロ。
はい、
アブダビには劣るものの、ヨーロッパでは最速のコースターとなった。すると早速アドレナリンを求めてやまない男性2人組が登場。最速コースターにトライすることに。未知なる絶叫マシン攻略を目指し、期待に胸を膨らませながら乗車したのだが、
これね、その YouTube の画像も紹介されてたので、これ後で文字ちょっと見てもらおうと思うんですけど、まずは順番を追って説明していきますね。
わーっと腕を上げて嬉しそうに叫ぶ左の男性、その背後に何かが接近、腕の下からまっすぐ首元に飛んできた。
なんかいるよね。
その謎の物体は顔と首に当たり圧迫。隣では相棒がトランス状態だ。
隣は何にも知らないからね、
わかんないんだよね。恐怖と混乱に襲われつつ手探りで確認する男性、正体はなんと鳥、一方相棒はアドレナリン出まくり状態だが、次の瞬間その鳥は背後に消えた。呆然と手を見る男性の顔は流血、相棒は事態が把握できないらしい。
はい、ということで、一回その YouTube の動画、貼っときますね、これね、私の方にもね、そこをちょっと見てもらおうと思います。キモいねむっちゃ怖いよ。で、鳥ね、割と小さく後ろの方から見えますけど、恐ろしい速さで来ますから。
画面大きくできないの？
座って そういう時はじゃあどうぞ私後ろを
ん最初の段階で飛んできたんだね。
割と一瞬でしょ
う。うん、これ最後まで続くなんだ。うわ、
ここ繰り返しやね。
あ、繰り返し、はい、恐怖におののいてます。
これ よくあの画像があったね、動画が
ね。もういいけどさ、
うん、はい、
はい、
キモいでしょ、
うん、
1羽飛んできて、
うん、
首元にペタッと。いや、鳥の方も災難だと思うよあれ意外と170キロだから。
でもこれ最初の方だからそんなスピード出る前じゃなかったの？違うのかな、分かんないけど
分かんない。でもまあかなりのスピードはもう出てるよ、うん、あれ ね、
う
ん、
そうだね、
結構でビタッと張り付いて取れない、うん、取れない、うん、
取れない
取れないだろうね。だから前に出る力と、
うん
うん、鳥がこうベタッと張り付いちゃってるから、うん、もうその前に出る力で押されちゃってるっていうか、
うんうん、まあ、災難でしたね
言葉がないのだからバードストライクねえ、はいはい、こんな感じのことがあったんですね。で、はい、見てください、
はい、
ホームページに貼っときますので YouTube、
はい、
でここですね、
はい、男性は無事だったが、その後鳥の行方、容態は不明のままだが、男性の方は気を取り直してコースターを満喫。その後も無事だったそうだ。今回の事故は鳥も人も予測できないものだったが、ネット上では鳥の不運に心を痛める声もあった。このジェットコースターの加速機は、F1 のレースドライバーが体験する感覚をシミュレートしたもので、たった5秒で最高180キロものスピードまで加速するというものだった。そんな速さであれば鳥たちはもちろん、小さなものが当たるだけでも怪我を負うことになりそうだ、
うん、
スリルを求めた男性も、抜かれた度肝が冷えたようだが、高速の絶叫マシーンはこんな危険が潜んでいることをお忘れなくだ、うん、
怖いわ。
5秒で180キロってやっぱすごいね。たった5秒ひゃーんって
。いや、私前から思ってたの、
うん、
ジェットコースター、屋外のジェットコースターって、うん、これ鳥飛んでたらどうなるんだろうってね、前から思ってたんだけどね。あ、やっぱり
そういう目に遭う
人、そういうことがあるんだと思って。
あるんだやっぱあるんだ
だからね、もう私はもう絶対乗らないって決めてるんだけど、
うん、落ち込むね。
多分鳥の方も確かにあんなすごいスピードでぶつかったんだから、
うん、
結構怪我してるんじゃないかな
ね。いやー、まあいろんな危険がありますね、世の中。はい、
お気をつけください。メールいただいてます。
はい、若津さんからですね。
はい、若津さんこんにちは。
こんにちは、
はい、
お題の方が耳がと。耳が、耳がじゃないですね、
耳が
いやいや、
その後あの顔文字を何と説明していいのかわからないのでは
い、ムンゾさん、ムンジさん、こんばんは。
はい、どうも
こんにちは桜の季節ももう終わりですね。今日の雨でだいぶ散ってしまいそうです。お二人はお花見に行かれましたか？
あ、私行ってないっていうか、桜っていつ咲いたのかよく分かってない咲いたの
もう散りかけですね。
あ、すいません、
どこ見えないのかな、ここ見えない、
こっから見えない、
見えない、
うん、
さて先日は初メールを読んでいただきありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。長いサイレントリスナー時代を経て、
はいはい、
いただいた、ありがとうございました本当に。
はい、 ポッドキャストへの投稿は何年ぶりかのことでした、
うん、
読んでいただけるとやっぱり嬉しいもんですね。前回はクジラのベーコンでした。また何か引っかかれば投稿してみようかなと思ってましたら、うん、早速ありました。
あ、いや投稿って私も投稿結構する方なんですけど、うん、最近できてないけど、うん、あのやっぱ出すと嬉しいんで。
あ、そうなんだ。
採用してもらえるとすごく嬉しいっていうか、うん、参加してる感がものすごい。
ああ、なるほどね。
うん、
私の投稿を読んでいただいたのと同じ回だったでしょうか。耳の奥にイヤホンのピースが落ち込んでたとの投稿を読まれましたね。
はい、糸田さんだったね、
うん。そういえば自分にも似たような経験がということで2度目の投稿となりました、
はい、
あれは2年ほど前の話です、はい、ある日右耳に違和感を覚えました。耳の奥の方が痛いような感じがしました、
うん、
はっきり痛いとなったら病院に行こうと思うのですが、痛いような感じなんですねと。
あ、
うん、長時間きつめのイヤホンを耳に入れ続けた、そんな感じでした、
うん、
まあそのうちに治るやろうと放置していたんです。日が経つにつれ痛いような感じだったのが耳の上あたり側頭部の表面にしびれが出てきました。あれ、なんか変やなと思いつつ、また数日経過、腫れがですね、側頭部から後頭部で、頭頂部あたりまで広がってきたんですよ。
しびれが、うん、
なんぼなんでもこれはまずいかも、もしかして脳腫瘍とかやばい病気ちゃうかな
、うん、もうね、
で、うん、でやっと病院に行く気になったのですが、さて何かに行けばいいのやら、最初に異常を感じたのが耳だったので、花粉症の時に見てもらったことのある耳鼻咽科に行き、状況を説明しますと、
はい、
耳の中を覗いてもらうと、あーみたいな感じの反応でした
やめて
耳の奥を麻酔しますねとスプレーでシュッシュッと、で細長いピンセットみたいなものが耳の奥に入っていきます。で、はい、これですねとガーゼの上に乗せて見せられたものは1センチ足らずの髪の毛でした。はあ、
あんな細っこいものが、
はあ、その髪の毛が鼓膜に刺さっていたんです。ここで私の見た目をちょこっとご紹介、
はい、
頭は短髪でして、簡単に言えば丸坊主なんですね、
うん、
で元々が猫っ毛で柔らかくて、ちょっと伸びてもペタッと寝てしまうんです。ペタッとなるまでのリミットがだいたい2週間です、2週間に一遍散髪屋さんに行くのも高くつきますし大変でしょう、
うんうんうん、
それで10年以上前からバリカン使って自宅で買ってもらって
る。自分で、
うん、耳に違和感を感じる何日か前にちょうど買ったばかりですし、お医者さんに聞いたんですよ、
うん、
まさかこんな短い髪の毛一本でこんなことになるんですかと。
そうそう、猫っけってだったら柔らかいやろしね、うん、
鼓膜にですね、なんとか神経聞いたことはあるんですが忘れました、
はい、
というのがつながっていて、刺さった髪の毛がその神経を刺激すると痛みとかしびれとかの症状に出るんやそうです。
え、刺さるんだ、その前に、うん、
まさか髪の毛一本でこんな思いをするやなんて。まだ続きがありまして、その後半年ほど経ってからまた同じ症状が出たんですよ。一度経験していますから、すぐに耳鼻科に行って見てもらいますと、やっぱり髪の毛が刺さってました。それからはバリカンで買ってもらうときに耳栓を必ず使用するようにしています。
そうね、そうね。
耳栓を忘れると耳栓したと必ず聞かれます、
うん、
たまたま入った一本の髪の毛がこれまたたまたま鼓膜に刺さり脳腫瘍かもなんてやきもきした出来事でした、
はい、
ほんま世の中何が起こるか分かりませんね。文治さんの髪型がどんな感じなのか分かりませんが、もし丸坊主にされた場合はお気をつけくださいねと。ではではと。
ご心配ありがとう。
私の髪型ご心配していただきましてありがとうございます
丸坊主ではないんですけどね、
まあ短めだよね一応、
うん、
バリカンとか使わないんで、
うーん、
ハサミで切ってもらってるんで。
バリカンだとなんか違うの？
バリカンだと短くて細かくなるんじゃない？
はあ、
こうわーざーっとこう切るとさ、まあハサミの方が若干長いんじゃないかなとか、切るときね、どうだろう、わかんない、一緒かな、よくわかんない。
私はバリカンを使ったことがないので、わかんないけど、いやこんなの刺さるよね。
刺さるんだね。
その厄介なことになるんだ、そんで。
そうだね、まあよくわかんないけど、耳の中に髪の毛とかね、
はあ、
多分入るのは入るんだろうね。散髪屋さんとか行くと、うん、耳掃除してくれるじゃない。その時に出してくれるんじゃない。
耳掃除って
してくれるよ。俺
どうやって？
耳かきで。
え？
耳かきでね。
膝枕で。
いやいや。
散髪屋さんのおっちゃんが。
おっちゃんね、耳かきで耳掃除してくれるの、ね。耳毛もねちゃんと綺麗に剃ってくれる。
本当に椅子に座ったままやってくれるの？
座るってか、ちょっと半分寝るみたいな感じなんだけどさ。
ああ、うん、リクライニング倒して。
そうそうそうそう、
気持ちいい。
昔はね、美容室ずっと行ってたんですけど、うん、ここどうかな、1年ぐらいかな、ちょっと美容室っていう、うん、もうね、年でもだんだんなくなってきたんで、
うん、
でも理容室の、なんたらいいの、じいちゃんばっか行くみたいな理容室っていうのも嫌やったよね。なんかね、こう、なんだか分かるでしょ。やっぱ髪型とかさ、やっぱセンスが出るじゃない、うん、その人のさ、んで。
あ、理容師と美容師ってなんか違うでしょ。
ちょっと違うじゃない。
だから、理容師さんの散髪屋さん、
うん、
行くと、なんかね、
うん、
さっぱりするって聞いたことがある。うん、なんかいろいろと。
うん。まあ、んでね。もうちょっとやっぱ50も過ぎてくるさ、やっぱ美容室って、作った髪の毛っていうのもね、
うん、そう
微妙じゃない、だんだん、
う
ん、それよりもやっぱもうほらもうやっぱりある程度年齢も来てさ、
は
あ、やっぱそれなりのなんか見た目にちゃんとしたとこ行って、で
耳掃除もしてくれる。
で耳掃除はこれ昔からやってるよね、小さい時から耳掃除ってやっててくれたし、今なんてねすごいんだよ、顔のパックとかね頼むとやってくれたりね、でこう擦るとね、なんか赤みたいにボロボロ出てくるやつあるじゃない、あれやってね、ボロボロボロボロ、
あ顔、あ皮膚のピーリングみたいな感じ
かな、で顔を表面ね綺麗にしてくれて、クリーム塗って
なんかいい感じ、
いいでしょ、で髪の毛染めてパックして、
いい感じ。でシャンプーとかはその席に座ったまんまだよね。
ああ前かがみになるやつ。
だそうそう
そうそう、前かがみになってザーッと。
席に座ったまま前かがみになると、
そうそうそう
じゃーとか。
そうそうそうそう。
美容室は逆だよね。
後ろにバターンってあなたのそこ先発台まで行って後ろに倒れてみたいなね。うんうん、
はい。決定的な違いはシャンプーの姿勢と。
カミソリやろ、カミソリを使うか使わんかやろ、違いは。
え？シャンプーの姿勢じゃないの？まあ、ただ確かに2週間に1回になると、
うん、
そんな、毎回行ってばっかりはいられないっていうのもあるよね。
う
ん、
そうね。
面倒だしね、
意外と。2週間に1回だとね、結構、まあ豆だよね、
うん、家でできるんだったら家でやっちゃった方が楽ってのもあるしね。
うん、でも家でやるって言っても細かくやっぱ毛が飛ぶからね、まあ、風呂場かなんかでやって流しちゃうっていう感じかもしれないけど、後始末のこと考えたら結構大変そうかもしれないね。
ああ
学校行ってる時にね、同級生 の, 髪の毛切りましたけどね、大胆にね。
高専の時に。
高専の時
に、
ね。
寮でね。
寮で。
散髪台浮かせるために。
そう、散髪台浮かせるためにね、切ってくれなんて言われてさ、普通の紙切るハサミ、紙ってペーパーの方ね。ペーパー切るハサミの方で、こう切ってって。多分注文つけんだよね。マッチみたいにしてくれとかさ。お前ちょ
っと。これ、泥口が言うんだろうね。マッチみたいにしてくれって。
お前なって。俺初めて切るんだぞって。で、どうすんだって、刈り上げをきれいにやってくれとか、マッチみたいにしてくれとか、普通に注文してくるからね。うるさいと。
そう、マッチみたいにしてくれって言った人は、うん、なんか満足したの？
まあ、これが限界だって言って俺
もでも本当にマッチみたいになったの？
まあ、わかんないけど、もうこれが限界だって言って。まあまあ、でもある程度、 まあ、このまああと言えたらしばらくほっとけば伸びてくしってもうしばらく我慢しろと、ちゃんと散髪屋行ってこいと。
昔はね、だからムンジが高専行っただけぐらいの頃は、うん、刈り上げが流行ったんだよね。
ああ、それちょっと後ろと横ね短くして、
うん、
まあ頭から
前髪を
ちょっと長いんでね。
こうちょっと長めにこう、うん、なんて言ったの、うん、ちょっとなんて言ったの、遊ばせるっていうか。
トサカみたいになってる。
うん、そんな感じで、
うん、
持ってきて、そうだよね。でも確かにマッチは人気あった髪型。女の子でもショートの子だったら、
うん、
マッチみたいにしてとか、あとは聖子ちゃんみたいにしたいとかね。
聖子ちゃんカットって流行ったね。
聖子ちゃんみたいにしてた子いたよ。
ちょうどあれがね、今もう50代の半ば過ぎか、50代の半ばから60ぐらいでね、その辺流行ってた。ご年齢の方がさ。
そうかな。
未だにその髪型してる人いるからね。
マジです
よ。マジですよ。一人だけ知ってるよ。
聖子ちゃんカット？
あの、ま、前髪がさ、くるんってこう、
うん、
キュルンってね、うんうん、手前にカールしてあって、
うん、
後ろがキュルンとこう。いるんだよ、一人。
で、横をこう、ガーッと後ろの方に。
それ微妙やけど。まあ、でも結構長めの髪でさ。
あれ、ポイントは横だよ。
あ、横はね、多分ね、やってる間がないんだと思うね。
あの、聖子ちゃんカットのポイントは横だと思うんだけどな、多分。おにぎりみたいにするの。最終的なシルエット。
そこまではね、時間がないからできない。あの、前がさ、ペロンってこう。
それはバブルの時じゃない？
バブリーな髪型なのかな。何しかいるんだよ、一人。平野ノラみたいな。
それはバブル。そう、もう丸、っきりバブル。
いるんだよ、一人。
あの、前髪にものすごいね、命かけてるみたいなのは、うん、バブルだよ。
そっか。バブルだと思う。まあ、何しか一人いるんだよ。
前髪が決まらないから、外に出られないとかね。
うん、そうそう。ね。
そういうの。
いろんな価値観の人がいますからね。
オッケーバブリー。私ね、もう平野ノラ見てるとね、ものすごい懐かしくてたまんない。
いや、多分そういう人が見てて人気になってんじゃないの。だから。
そうかも。ワンレンボディコン舘ひろし。
でも舘ひろし何の関係があるんだって。
危ないでか。行くぞユージ。オッケータカ。
そうなの。
違ったっけ。
わかんない。
私見てなかったの実は、ごめん見てなくて分かんないんだけど、でもあの辺ねすごい懐かしいよ。髪型ってだから、うん、なんていうの、髪型ってね時代がねものすごい反映されてるんだよ、
うん、
その頃その頃音楽と髪型で思い出すよ、
うん、でも髪型はね下手すると今やりたくてもできなくなってる人もね、男性の中には。うちいたんだよ、ズラも一人入社来ズラっていうのがね一人いた。
あ、会社に、
会社に、ね、はい、たまにね疲れてるとねずれてるんだよ
それはちょっと、
あ、ずれてると思いながらね。
ずれてたらどうすんの。
面白いからそのままに
それちょっとな。あ、でも社員同士でなんか今社員旅行ない？え？
社員旅行あるよ。
お風呂とか。
お風呂ね、入んねえんじゃねえかなと思って。入ってるの見たことねえか、つけたまま入ってるか。でなんかね、
髪洗わない。
でなんか聞いたのが、髪洗わないね。で聞いたのがその時あの
外したのって言ってちょぼちょぼ手洗い。
やっぱ社員旅行だからさ、一人で一部屋なんていうのはなかなか当たらないわけで、最低でもね、二人で一部屋とかさ、
うん、
泊まるわけじゃない。その時に一緒な部屋になった、ものに聞くと、
うん、
見ましたよと。
はい。
こう、帽子を外してるところを。
あ、
で、
うん、
こう外して、
うん、
ポンと目の前にこうなんか、置くやつがあるのかな。
それ目撃しちゃったの？それとももういいやって見せてくれ
た？まあ見せてくれたんじゃないの。ああ、でもう目の前にポンと置いてこう髪を溶かして綺麗に整えて、
うん、
ああ見ましたよって、そう貴重な映像やなとかって
それはね、
うん、まあでもその人ね、あの 体も揉んでる、手もみ屋とかああいうのも好きみたいな、行くのがね。
ああ、はい。
ああいうとこ頭も揉むんだよね、ギュッギュッギュッギュッと。頭、揉まないでとか触らないでとかって言うのかなとか。
そう、言うと思うよ。
そうだよね。
うん。
まあ、いろんなことをね、やっぱ、わからないことがいっぱいあったんだけど、
うん、
とうとう聞けないまま、働く場所が変わっちゃったんだよね。
そっか、
そう、こう気になることがね、いろいろあるんだけど、結局聞けないまま、本当ね、あの、場所が変わってしまったんで。
私今ちょっと今想像して考えてしまう、
うん、
もしあなたが、まあ、髪の毛ね、なんかいいことないかな。私もちょっとやっぱり髪の毛はね、
何
いやだから白髪とか。
ああ、白髪かしょうがないね、もう。
はあ、
もちろん年とともにね、白髪になっていくの
も、どうしよう。ただ真っ白とか一本混じってると、あっって憂鬱になるよね、すごく。
もうあの一本どころじゃなくなっていくと、もう諦めだよね。ほんとも言っててもしょうがないから、そう。
はあ、で染めるのがめんどくさいって友達は言ってた。
うん、
私は頭皮が弱いんで、
うん、
そんななんか何回も染めてはいられないだろうと。
もう自然に任せるしかない。
すっごい嫌だそれ。
嫌だってたって、ね、うん、私は頭皮が強いんでね、一応染められますけど、ちょっと真っ白だよ。白くない、
ま、ああ、いや、白い。
白いじゃん。
うん、そっか。いや、もう私、ほんと、それこそ、もっと白髪になっちゃったら、逆にもう、確かに、かぶっちゃった方がいいのかなとか、考えるもん。かぶっちゃえばいいんでしょ？
かぶっちゃえ。
だから部分的につけるっていうのはなんか技術とかめんどくさくそうだけど、うん、かぶっちゃえばいいんだったらかぶっちゃう。
な、群れそうじゃないので
時々ずれるんだよ。
ずれるんだよ。
はい、
そこは気をつけないとね。
あ、そうだね。あ、じゃあ帽子かぶってるみたいな。
そう、
ね、帽子かぶったり、
うん、そう帽子だと思ってね、うん、帽子だと思って
、うん、頭にぴったりの帽子をかぶりましょう。
はい、
え、若津さんのメールだったのに全然違うことに発展したんだよ。
あ、はい、はい、若津さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。これまた何かあったら教えてくださいね。